茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 今月のゲストはミュージシャン向谷実さんです。ツイッターを始めてたった1ヶ月でライブの実況中継をした向谷さんは、その次にユーストリーム上で公開で作曲していく試みを始めます。その中に参加してきたのが同じくミュージシャンの中西圭三さん。そして向谷さんと中西さんのこれまでの常識では考えられない楽曲作りがスタートします。その革命的ともいえる作業の内容、そしてその中で向谷さんが一番重要視したことは、今朝のキーワードは前代未聞の楽曲作り。
まあ、僕もいろいろ自分の家のこたつからの中継とか、会議室から中継したり、ユーストリーム電車の車内から中継したりって割とざっくばらんのも多いんですけど。
そんなことやってんですか？
やってますやってます。
音楽と直接関係ないですね。
でもその時に例えば iPad でピアノ弾いて遊んでみたりとか。
iPad このレベルで、
あとピアノ1台置いといて、この間からやって盛り上がってるのはだいぶ前からそうですね、書き捨てっていうんですけど、タイムライン上でお題をもらうんですよ。例えばドレファソとか言って、でドレファソって弾いてからそのまま1曲仕上げて、だいたい20曲ぐらい作っちゃうんですけどね。
なるほど。
でそれがね、その先のその例のレコーディングダダ漏れっていうやつにつながっていくんですけどね。実はそういう、遊びでやってたものが、いろいろな広がりになっていくと。
面白いな。タイムラインのお客さんがお題を出してそれに答える向谷さんがいて、でそれを見てる人たちがいて、これだったら俺もちょっと参加しようかなと、こういう詩ができたんだけど向谷さんちょっとこれに音つけてくんねえかなっていう、
そういうのあると思いますね。まだ詩はね、後で公募するケースが多いんですけど、それも今度キッチュ松尾さんっていうじゃないですか。
ええ、松尾さん。
彼もツイッターすごくて。
この番組も出てもらいました。
で、松尾さんとはもうずっと約束してるんですけど、僕らが、松尾さんとはなんかね、松尾さんと僕で、ユーストリーム上で何か、ガチンコのなんかコラボレーションやろうって、それ、ね、多分もうすぐあると思いますね。
松尾さんは、朗読みたいなことを、多分イベントでやってたり、もうもちろんお芝居もやりますしね、いろんなことやりますけど、何でもできるし、あの人。
そうです。
面白いことできますよ。
まだ僕もどういうことをやるか決めてないんですけど、なんかやろうって話で。で、もうすでにスケジューリングに入ってるんで。
そうですか。話はいきなりですが、そういうことをやって、お題を頂戴して、それに向谷実さんが答えて、ピアノで、いわば遊びですよね。遊びだけども、やってるのはプロ中のプロ。向谷が本気でやってる遊び。ここにいろんな人がこう見てて入ってきて、そこにアーティストも当然入ってきて、その一人が中西圭三さんですか。
そうですよね。
中西圭三さん。中西圭三さんは、これまで一緒に、
音楽
やってますもんね。
彼の楽曲のアレンジもしたことあるし。
そうですよね。
NHK のなんか特番かなんかで、クリスマスの曲。
はい。
テレビの方で。高中さんだったっけな、そのギターが。3人でなんかこう、非常に。
豪華ですね。
編成は少ないんですけど、豪華な。
豪華ですね。
そういうのやってたりしてたんですよ。それで、彼はもう僕のそのタイムラインにいたんですけど。
いた。
そこで、以前からタイムラインっていうのを僕すごい取り上げる。タイムラインは宝の山っていつも。
タイムラインは宝の山。次々流れてくる例のね。ツイッターの文字がパーッとありますね。
あれがすごい、こちらも刺激されるし、でそこに圭三さんがどうもーって入ってきたんで、あらーって言って。
そういう気がつきましたね。
バーって本当に、もうその頃になるとかなり見てる人多くて、日によってはやっぱ1000近い人が同時に見てるんで。
ちょっと待ってください。1000も流れてくるのに、よくその中で中西圭三さんのところに目が行きましたね。
かなり動体視力いいみたいですね。
そうですね。
いや、1000って言っても、そのうち書いてる人は半分とか3分の1ぐらいだと思うんで、見てる人もいますんでね。でも結構流速って言い方して、流れる速さって書いて、ビャーって動いてるんですよ。で、そこなんか
中西圭三ってあったわけですね。
圭三111だったっけな、なんかその、アイコンがあって、で、書いて、なんか自分の似顔絵みたいなのがあって、あらーって言って僕が、あの時は写真のアイコンだったかな。それで、 で僕が「あら慶三君元気ですか?」って言ったら
返したんですか、
いや僕はユーストやってるんで、あの書かなくても喋ってられるんで、
こっちはユーストやってて、うん、そのユーストやってるのを中西慶三さんのタイムラインで出てきて、
だから僕は驚いて、あら慶三君だって言ったら今度タイムラインが盛り上がっちゃって、中西さん来てるのみたいな話、
来てるの、これが非常にね、うん、ツイッターとユーストリーム分かんない人にとって分かんない世界だと思うんですけれども、うん、なんとなくね実感的にはすごいですねこれ。
ですからそこでタイムライン上とユーストリーム上の中で大きなこうつながりができちゃう
んですね、うん、できますね、直の対話をそれをまた見てるいっぱい日本全国世界中の人々がいるんだ、
うん、そうですね。だから僕らってその後いろんな言葉を僕は言うようになるんですけど、歴史の証人って言ってるんですけど、何かの歴史的なことってちょっと大げさですけど、何かあった時に、あの僕は著作権の問題でもすごく原点に返ったかなっていうのは、やっぱり例えばその後今のその中西さんとポロッと僕が喋って、
中西さんとその時に、まあ向谷さんはユーストリームで、まあ、やってましたね、うん、なんかいわゆる真剣勝負の遊びやってた、うん、でそれを中西慶三さんは別に演奏してたわけでもない、なんかどっかでくつろいでピピョッとこうツイートしたんでしょうね、でそこで話があった、で向谷さんはマイクに向かって、うん、おー久しぶりだねみたいな話をした、うん、それについてまた帰ってきたわけですか、画面上で、帰ってきて、でやり取りがあって、
それでやり取りがあって、それでそのみんなが見てる前でだからやり取りしてるわけですから、
2人がね、一方は生声で、一人はツイッターでね、文字で、文字と音声とでやり取りがある。
それでその時に僕がポロッと、慶三君今度うちのスタジオに来てみんなのユーストリームでのみんなの前で曲作らないって言ったんですよ、
はあ、したらその、中西慶三さんのツイッターはなんと答え
た、いや喜んでみたいな話でね、でその時はまあ僕らお互い無責任です言ってるんですけど、
まあ雰囲気で、
でその歴史の証人って言ってたら、それをまあ何百人の人が見てるわけですわ、まあ中西さんと向谷さんがなんか曲作るって約束してるよって言って、でそれがまあ既成事実化するし、それから自分たちも言っちゃったし、でそれでその後なんかほとんど公開でやり取りしてたかな、何月何日に来ませんかみたいな話は。
その後ってことはその1回限りのなんか弾みで言った言葉は徐々に実現に向かうような、うん、その、うん、それも全てユーストリームと、
そうですね、
このツイッターになるわけですか。
もちろん DM って言ってですね、公開しなくて、直接、ダイレクトメッセージですね、
ダイレクトメッセージね、
は必要なものあるんですよ、やっぱりプライバシーに関わることとか、はいはい、例えば住所とか電話番号なんていうのはあんまりさらすとよくないですよね、だけどいつやろうよとかどうしようっていうことはできるだけ公開しても問題ないものはまあ、それやりすぎるとなんかちょっとなんだろう、自己顕示欲の強いやつだと思われるかもしれませんけど、ただ見てる人が一緒にこう共有して何かものを一緒に作ってるっていう感じを持っていただくには、そこはやっぱりできるだけ公開した方がいいな
と。何が楽しいって言って、それはね、2人が最終的に出来上がった作品ってのはものすごい楽しみだけれども、そこに嬉しいのはそのできるまでのプロセスを共有できるってことですよね。プロセス共有したんですね、じゃあみんな。
そうだと思いますね。
じゃあ最初のそのたまたま、お中西慶三君じゃないっていうのから始まって、何度ぐらいその結局あれじゃないですか、電話なんかして会って、じゃあ打ち合わせしようかみたいなことはなかったんですか。
なかったですね。
ええ、
電話はね、日にちの調整でしたかもしれないですけど、ここで僕がすっごいこだわったのは、それからどのぐらい、2、3週間経って、じゃあいざ曲を作るっていう日になった時に、ユーストリームの中継は、彼が部屋に入るところからスタートしたんですよ。だから事前打ち合わせを一切なしで。
対面してない、要するに直接人と人が、で物理的に会ってないんですか。
大変失礼したんですけど、彼ねすごく興奮したかのどうかワクワクしたんで、早く来ちゃったらしいんですよ、うちの会社に、でうちの会社が2回あったもんで、スタジオとそれから事務の、で会議室ずっと待たせちゃった、その時間が来るまで一切挨拶もせずに、そこまでこだわったんですよ。つまりその会った瞬間の何作ろうっていうところからやらないと、で、まあ、これちょっと例えは悪くて言い過ぎかもしれないですけど、僕もテレビとかラジオとかすごい出てる方じゃないですか、で特にテレビでいつも疑問に思うのは、どっかで初めて会うシーンって4回ぐらい撮り直すでしょ、
まあリハやってね、
事前にもすでに あるのに、特に鉄道系の番組多いんで、大体改札から出るか、 駅舎の横から歩いてくるかって、
ええ、
でどっちかこう映りのいい方で、
ええ、
すいませんこっちの方がいいんですけどつっと、ええ、毎回ねどうもでニコニコってしながら初めましてってもうそれは一種のもうしょうがないなと思って
まあお芝居ですからね、
一つのでだけど僕はこの間とうとうそういうのが続いたんで、うんまあ、ツイッターでも言っちゃったし現場でも言っちゃったんですけど、うん、正直僕らあんま面白くやってませんよっつって、ね、もうだんだんしらけるし、でこう作んないじゃだ番組でダメだって誰が決めてるんですかと。
あ、それはやっぱりカメラさんがいて、うんうん、照明さんがいて音声さんがいて一番いい状況で撮りたいってそれもまた分かりますよね。
だから物を作る瞬間っていうのは、うん、そういう雑多なことが続くと多分ね、いいもんできないと思ったんですよ。だから慶三君と僕はお互い作曲家なので、うん、結局プラスとプラスの部分があるわけですよ、はい、だから慶三さんカラーと向谷カラーが前もってこう用意されてたら、うん、まあ、まとまる可能性はすごい少ないんですよね。
じゃあ本当に宮本武蔵と佐々木小次郎は会わずに真剣勝負で初めて、まあ慶三さんはなんかどっかの部屋に閉じ込められててで会ったわけですね。
そうなんです。
そこで初めてリアルに会った。
そうです。あ、会うことは過去にもあったんですけど、うん、そのライブ、
まあ、いやもちろん2人がアーティストとしてかつてね、うん、一緒にやってたってことはみんな知ってますけど、
その
今回のこのプロジェクト、
そうですね、そこで初めて
初めて、
うん、そこで初めて会ったんです。
おーってところで、わーなんかいろいろやり取りやったけど、もう会えたねって感じ、
窮地の関係って感じになりましたね。それでやり取りしてるから最近多いんですよ。そのユーストリームでいろいろやり取りしてる人とどっかで会ったらもうすごい窮地の間からみたいな
初めて会った
と、会っても
なんだって感じで、
そうそう、あ、うん、それはね変な世界ですね。これ
はあ、そうですか。で
さらに過去にも会ったことあるのが久しぶりだったので、
まあまあでもリアルとバーチャルの境目がちょっと見えなくなってるっていうか、うん、で中西慶三さんとスタジオに入りました、
はい、
でその入ったところから一般の我々お客さんは、うん、というかまあ向谷さんのツイートっていうか、うん、まあ、ユーストリームを見てる連中は、
うんうん、2
人が会うところを生で本物を見ることができたんですね。2人が会った、
うん、
おーみたいなことだ。
そうなんです。
そっから見せて、
そうなんですよね。でそっからどうしようねっていうところから
い
て、
どうしようね
こんなこと始めちゃったけど曲一緒に作ろうってことなんで、
はい、
どんな感じでいきましょうかみたいな話で、でまあ最初にトワイライトストリームっていう曲が、まあ、後々そういった題名になるんですけど、できていくんですけど、
はい、
何から入ってたかな、なんか少しミディアムテンポで少しこう跳ねる感じの曲がいいよねとか、なんか
そんな漠然なところから、
でそうすると彼はすごいのはその鼻歌だろうがその地歌だろうがこう自分で適当な歌詞を英語っぽい歌詞を作りながらこうスキャットしてくれるんですよ。それで僕は例えばコードハーモニーやリズムを出してキーボードで、うん、でちょっとガイドになるようなメロディーポロッと弾いて、あ、じゃあここ、まあ、最初はねタラララッタラララってができたんですよ。そこじゃダダモレってことにしようかとか言って、
ダダモレ
ダダモレ、あ、かっこいいじゃんみたい
で、ダダモレ
で
ダダモレ、
それをイントロにしようって言って、で入り口は頭にドーンって音が聞こえて、ドンデレデって、つまり休符を入れて、うん、一呼吸で
ダラ
ってなんかいいんじゃないみたいな、そんなレベルで話してた。
そういう話も
みんな
全世界でみんな見られるわけですね。
そうなんです。
あの二人はタラッ、これどうだい慶三君って、
うん、
ああでも僕はそれよりもタラッツッタッツッタッタッタッタがいいんだとかいう二人のやり取りを、
うん、そうですね、
まだそこでは曲は全然できてない
ですね。全然できてません
へ
え、あれはまだ確かアーカイブ残ってるんで、またぜひ皆さんに「みのる向谷チャンネル」で見てほしいんですけど、長いですよ、とにかくもう何時間もやってますけど、
あのね、テレビの番組っていうのには時間制限ってあるわけですよね、うん、だから編集して落としてっていうことになりますよね。ユーストリームのすごいのは時間関係ないですよね。
そうなんですよね。だからまあそれやりすぎてももうダラダラして、まあ、それで見ご覧になりたい方はもういいやっていう人はもう自由に出
入りして、降りられるし、
でまあそれはですね、まあちょっとやりすぎるとあんまり良くないかもしれないですけど、できるだけその自由度っていうのは、持つべきかなと。
そうですね、
つまり何時何分まで作んなきゃいけないって最後帳尻合わせるようになっちゃうじゃないですか、まあ、ものすごい無責任な言い方かもしれませんけど、やるって言ってもできなくてもいいんですよ、正直言って。やっぱ今日無理だったっつってごめんなさいっていうのもね、できるだけ頑張りますけどっつって。だけど、まあ、まあ我々もプロだからそういうことはならないには一応してるんですけど、だけどそれでなんていうのかな、そんなに時間かかんなかったんです実は。
で結局できたんですね。
できたんですね、で1番だけできたんですよ最初。
1番、
ね、で1番できたんで、僕それにドラムやベースやストリングスやキーボードやギターも全部入れちゃったんですよね。
キーボードで、
ね、そのシンセサイザーか、
シンセサイザー使って、
それで1番作って、でそのまま自分の公式のホームページがあるんですけど、向谷クラブって、うん、そこの、あ、その時はまだなかったかな、なんかどっかのそのダウン、自由にダウンロードできるところにはもうアップして、
はい、
でこれ聞いて自由に使っていいですよって。でそこで僕はあのその楽曲の使用に関する、まあ、自由度を高めるっていうことが必要だなってことが聞いて、でいろいろね、うん、だいぶ著作権のこととか僕もよく言ってたんで、そういうの出すじゃないですか、うん、そうするとツイッターの人がみんな心配して、
うん、
これ聞いてもいいんですけど、この曲を自分のホームページでかけてもいいんですかって問い合わせがバーッと来たわけですよ。
そりゃそうですよ、うん、もうみんなもうそれはね、あのそれこそ一般音楽使う人だったらジャスラックがあるとか、誰の曲を自分のネットを、うん、ラジオで使ったら大変なことになるとかいうこと知ってるわけですよね、うん、だから法律に触れるって、う
ん、だからだいぶ日本の状況も変わってきたなと思って、
知的所有権についての認識が高まってるんですよ、
すごい高まってる、だからものすごく嬉しくなっちゃって、で僕の方で継続が隣にいたから、じゃあ継続君これに関してはみんな自由でいいよねって言ったら、あもう全然いいですよって。でその楽曲結構それなりのクオリティのデモになったんですけど、
そらプロの2人、
それをもうみんな勝手にかけるようになった。でだけどその時に僕らも当たり前のように気がするんですけど、でもこれしがないよなって話になって、
あそれは音
あのメロディーだけだった。それでまあ本当はね、曲作る時は視線って言って詞が先にあった方が早くできるんですけど、まあ曲線で、まあ、作曲、はいはいはい、メロディーの方から先に作って、それであの置いといてみんなダウンロードして、で公募しようっていうふうに
決めた。公募、はい、詞もだから決まってなかったし、
2人とも作詞家じゃないので誰か知り合いのプロに頼むんだよりもういいよかったんだけど、
だその、うん、最初に向谷さんが曲作ろう、慶三さんも、うん、いいよって言った時点で、うん、その詞の手当てってものは考えてなかったってことですか。
そうなんですね、すごくおまぬけなコンビだったんですけど、そう言われてみれば詞どうしようみたいな話になっちゃって、
なっちゃって、
まあでもそれも含めてこんだけツイッターの人が見てたら、
うん、
僕が作詞したいですみたいな人もいるだろうみたいな、そういうまあかなりいい加減なノリでやってたら、
でやってたら
ドドドドって集まってきた
ね。私の詩ができました、そのイメージで書きました、来たんですか。
そうなんです、それでね1番やって、でも実はもう1曲作ったんですけど、そっちも1番だけ作ってワンコーラスね、でそれをアップして、それであの詩を書いてくださいって、でそれでまあある程度それで丸1日かかったんだけど、終わって2曲のそのいわゆる基本的な部分ができましたと、はいはい、じゃあ継続またこれ作詞のいろんな選択をしながら次のステップ行くまでちょっと時間空けようねって、そこで一回やめたんですよ。それでまた 1,2 週間した頃にだいぶ溜まってたので、
はい、
で慶三君と事前にこれは DM で、で僕この人の詩いいと思うんだけどどう思うって聞いたら、
ダイレクトメッセージでやり取り、ツイッター
でこれもさすがにその人っていうのをその公にすると他の人がみんなね、なんで俺の選ばないんだみたいになっちゃうんで、それでやり取りして、それでよで この人とこの人がいいなっていう形 で2回目を迎えて、でその人たちは多分2番も書いてたのかな、だからじゃあ今度僕らがその曲を伸ばす番だっていうことで、今度フルコーラスになるように、
はい、
あのメロディーを増やしたりコーラスの部分を増やしたりしてアレンジも変えて、で2曲丸々作って、でそれとそれを聞いてもらいつつ、この人とこの人って決めた作詞家の人にそのあのちょっといろいろちょっと微調整をしてもらってね、それはツイッターの人もここはこの方がいいとか言う、
その作詞をしてくれた一般の方に、うん、さらに一般の方が補作をしてくださるってこと
で、僕もアレンジしててここどうしようかなって言ったら、そこはドラム抜いた方がいいですよって言って抜いてみたらよかったりしてね、
アレンジのアドバイスまであるわけだ、
もうありとあらゆるタイムライン上は大にぎわいで、
じゃあみんなで作ったってことですね。
そういうことですね、正直言ってそうです、だからそうみんなで作ったものだから、それを作ったものを所有した時点でみんなのものにするべきだろうっていうのが最終的に落ち着いた考え方なんですけど、
じゃあそれはユーストリームやりながら最終的にもう完成品になる時はどういう状況で完成品にしたんですか。
いやまあだからその2番フルコーラスのもうちゃんとそれなりに聞けるレベルまでとりあえずして、それでまたネットに上げてみんなに自由に聞いてくださいって言って、はい、でそこでやめてもよかったんですよね。
はい、
あちゃんとした曲できたわと思ったんだけど、
それ何の立派なクオリティのものはもうできてた、
まあ、立派っていうか、まあ、デモテープとしてはそれなりのもので、
はい、
でそれから本当のレコーディングに行きたくなっちゃった理由ってのは、うん、未だにちょっと僕も思い出せないんですけど、うん、なんかこうレコーディングに、まあ、一流のっていうか、あの今の例えばカシオペアのドラムの神保明君とか、はい、ベースの成瀬さんとか、うん、それから途中からあのネット上でですね、その実はそのデモテープ作ってる時に横浜に住んでらっしゃる斉藤秀夫君っていうギターの人のギターをあのネットデュエットっていうそのソフトを使ってちょっとだけ遅れるんですけど、その横浜のギターが世田谷で聴けるってやり方でやってたんですよ。
それもネットでやったんですか？
それもみんな公開してて大喜びだったんですけど、
その人スタジオに来なかったんですか？
だから僕らが出前取るよって言うとその人だけ取れないんですよね。かわいそうに横浜にいるんで。
あ
俺のはって言われるからごめん自分で調達してみたいな。でその人がやっぱこういうのすごい興味持ってて、じゃあやろうかレコーディングと。で神保君とかそういうのは僕はよくあの一緒にやってるから、
仲間ですからね。
でその時にはちょっとやっぱいろいろ条件があって、はい、ところがこれレコーディングのドラムの組み立てからとかベースの調弦からとかセッティングとか全部公開しちゃうよと、
はあ、
それでもいいっていうことで企画を練ってたら、そこにですね、まあ、お話ししていいチャンネルかどうかなんですけど BS 富士さんが、
はい、
あの乗ってこられて、
ほ
それは面白いと。
面白いでしょ。
それ番組にしたいから、
うん、
あのカメラ入れてもいいですか、足りない。でユーストリームの中継に技術ある会社、ジュンズさんという会社があるんですけど、ね、そこの人たちがじゃあ我々が中継やりますよって言って、うん、話でっかくなっちゃって、
よく本当のプロが、うん、これまでは多分あの小さい
カメラで
ね、民生のその辺の、ね、山田とかそういうところで買ってたの
でそれでレコーディング。でその前に実はあの坂本龍一さんの娘さんの坂本美優ちゃんっていうのがいらっしゃるんですけど、美優ちゃんと番組で一緒になった時に、実はこういうのやってるんですよ、デモテープ聞かせてね、で、あ面白いとか言って、美優ちゃんこれコーラスで参加してくんないったら、いいですよって言って、とか言って、でその美優ちゃんも参加決定しちゃって、それで自分がやってるメロディーズっていうバンドのサックスの宮崎くんとか、それからあと僕 の、まあ、あのちゃんとデモではちゃんと書いておいたんですけど、あとそれをちゃんとまたもっと素晴らしくしてくれたキーボードでアレンジャーの倉田信夫くんって僕 の、はい、あの音楽専門学時代の同級生なんだけど、彼なんかを交えて、ほんでちゃんとやろうってなって、
ちゃんとやろうと。
でその記録っていうかその中継用にBS 富士さんがもう頑張っちゃって、その時に僕やりたかったのは、あのレコーディングのリズム帯に撮る時にマルチアングルで独立したカメラが何台かあって、自分の好きなミュージシャンをユーストリーム上で切り替えて見れるようにっていう、そういう思考あの仕組みで、実は中継したんですよ。
そんなことできるんですか？
できるんですよ今は。でこの間その自分のライブもそれこの間やりましたけどね、ドラムしか見たくなかった、ドラム押せばドラムが出てくるっていう、まあ、つまり見たい映像を選べるんですよ。
こりゃすごいや。
でそれをだからものすごくて、そのスタジオ結構大きめなスタジオ撮ったんだけど、
カメラいくつあるんですか？
多分20台ぐらいあったと思います。
うわ20カメ。
それでスタッフが弁当で思い出したんですけど、ミュージシャンはそんなに多くないんですよまだ、なのに45個頼んだんですよね弁当。
ああそれだって20カメだからね。
でその日の
カメラマンで20個は弁当いるわな。
それ V と V とスタッフいっぱいいるんで、で45個と35個の弁当を頼んだんですけど、昼と夜、でこれもですね、その弁当をやられてるっていう方がボランティアで、じゃあそれ寄付しますっつって、
ただ
初日はただだったんですけど、2日目は僕払うことになって35個のカレーとかね、そういうなんかものすごいもの頼んじゃって、それも全部ユーストリームでみんな見てるんですよ。30何個のカレーを一斉に食べてる絵とかね。
それ面白いですね。でそのスタジオは、うん、あのいわゆる本当にプロフェッショナルアーティストが使うきっちりしたスタジオを使ったわけですね。
横浜のランドマークスタジオって言って、僕がカシオペアの時でも使ってたんですけど、
はい、
何がすごいかっていうと、すっごい高い天井があって、
ええ、
あのドラムの音を取るときにその一番高い天井のある部屋で取るんですけど、そうすると自然の残響音が取れるんですね、天井が高いから。でさらにユーストリーム用 の、 あのいわゆる突起を使ったカメラは、この上からこうドラムを取ってたり、ミュージシャン取れたりするんで、でそれですごいことになっちゃったんですよ。